ご神君、一つ。子を産むは我が力で産むとは思うな。皆親神の恵むところぞ。その気にならぬでも、催しがあればその気にならざるを得ません。産むまいと思うても生まれ、産みたいと思うても生まれない。気張る力も自然出てくる。気張りもみんな神様の恩働きとわかるとき、一切が神様のおかげをいただかねばという心も出てくるのです。産みなす信心と最近言われますが、この厳粛な神の摂理に基づくとき、初めて真の産みなすおかげに会うことができます。産みなすおかげと私どもの願いと神様の願いが一つになる。その時に叶わぬ願いはないとも師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。私どもの願い事が叶わない、それは神様の願い事と私どもの願い事とが合致しない時に起こるのではないでしょうかね。私どもが願い事を自ら叶えることはできない。神様がそれこそ私どもの願い事を叶えてくださる。おかげを授けてくださるのはやっぱり神様。働いてくださる私どもの願い事が叶うように働いてくださる。それはやっぱり神様だということになりますね。そこには神様のお心にかなう生き方をさせていただいていなければ、私どもがわがまま勝手な生き方をして、そしてわがまま勝手な願いを神様にして、なるほど、子供がまだ二つか三つか小さい頃の時にはそのわがままも聞いてくださることもありましょうけれども、だんだん大きくなってくると、神様が、それこそ親が子供に、子供のわがままばっかり聞いていたのでは、本当、子供が正しく育てない。と、やはり、正しく育てようとされる。そのためには、わがままを聞かない。ということも、にもな、神様が聞いてくださらない。ということにもなってくるわけですけれども。私どもが、その、親に、親の心にかなうというのでしょうかね。その親の心にかなう生き方をさせていただいておれば、まあ、多少のわがままも聞いてくださることもあるのでしょうね。大切なことは、自分のわがまま勝手に生きるというのではなく、神様に喜んでいただけれるような、神様のお心にかなう生き方をさせていただく。というところにあるのではないでしょうかね。人間が自分勝手に生きようとする。牙城外国というのでしょうか。まあ、その最たるものというのでしょうか。国と国との争いのもとなどは、領地争い、領土争いということになるのでしょうけれども。教祖様も教えてくださるように、人間の辞書というものはないのだと。すべては神様の辞書だと。人間がここからここまでは私の辞書だというけれども、そんなものはありませんね。本当はありません。誰か宇宙飛行士が宇宙から地球を見て、いわゆる何々国とそのまあ境界線などはないと。地球は一つだとおっしゃった方がおられるように思いますが、人間が勝手に境界線を引いて自分の領土だとか、やれ誰かれの領土だとか、まあ勝手にわがまま勝手にしておる、そこに大きな 問題も争い事も起きてくるのでしょうね。すべては神様の辞書なのだと。人間が所有しているということはありません。人間が作り出した土地でもありませんからね。しかしなかなかそこのところがわからない。教祖様も教えてくださる。人間の辞書というものはないのだと。すべては神様の辞書だと。そしてまた、そういう、本当にそういう思い込みができるならば、その本当のことが腹に入るならば、争いも少なくなることでしょうけれどもね。また、教祖様は、おごりがましいことをすな、と教えてくださいますね。おごりがましいことをすな。哀楽理念を行じる。師匠大坪宗一郎氏の哀楽理念。それは、なるほど成り行きを大切にするという母体。しかし、それは、神様を大切にするというところから来たところの、神様のお働きである成り行きを大切にする。もちろん、神社、仏閣ではありませんが、その神様がおられるであろうと思われるお社を大切にする。この大切にするという心根だと思いますね。それは大切にする。昨日は生かすという話をさせていただきましたが、その生かすということ、これはやはり大切にするということだと。それこそお金を大切にする。時間を大切にする。その精神が、私どものその生き様の中になからねばならない。初代が、師匠がどう生きられたか、師匠はどういうふうに物事に処してこられたか。師匠はそれこそ布一寸、お米一粒買いませんという修行をしておられました。それは必要なものは神様から寄せてくださる。という、信念のもとに、それを貫いておられました。そこに神様がやっぱり必要なものを寄せてくださった。いわば、自ら買い物をしない。という、お金を使わない。という生き方ですね。でも、みんながみんなそういうわけにもいきませんけれども。そこには大変な決意と、何と言いましょうかね。行動力がやはりいりますね。そのお金を使うということについても、またある先生などは、例えば神様ごとにお金を使うときには、1円使う時でも、それこそ私ごとならば1円使うことでも100円使うような切れ使えと。今で言えば、1000円使うときでも、1万円使うような、100円でもいいですが、100円使うときでも、1万円使うような、いわば、わずかなお金でも大金を使うような気持ちで使えと。また、神様ごとになら、それこそ神様ごとであるならば、1万円使うでも、100円使うような気で使えと。そういう生き方ですね。自分のことについては、倹約精神というのでしょうか。節約精神というのでしょうか。そういう、無駄をしない、浪費をしない、ということでしょうね。神様ごとに関しては、それこそ、できる限り使わせていただくと。師匠はよく、お祭り、ご大祭とかになりますと、もう全館電気を使います。冷房もします。暖房もします。そういう神様ごとの時には、できる限りのお金も使わせていただく。しかし、日々はどうであるかというと、それこそ、夜中でも、教会中を回られ、誰もいないところに電気がついている。 そういう電気は消してまられました。屋のところに扇風機が動いておったり、暖房機が入っていたり、いわば無駄なところにお金を使わない、無駄遣いを徹底的になくすということですね。神様ごとにはお金を使うけれども、私ごと、自分ごとには徹底的に倹約をする。またもちろん節約も含まれましょうけれども、そういう何と言いますかね、まあある意味ケチのような生き方ですかね。私どもがこちらに来させていただき、ある教会の光景に入らせていただきましたけれども、その時に私どもの生活のありようを見られて、そこの奥様が、ここは消費の国だから、そんなまあ耳打ち生き方というのでしょうか、そんな節約倹約の生き方では合いませんと言われたことがありますけれども、そういう消費の国だから消費をする、食べたいものを食べ、飲みたいものを飲み、といったような、それこそ使い放題、そしてまたよく紙コップや紙のお皿を使いますね。そしてそれを使ったら捨ててしまう。私どもはどちらかというと、紙コップでも紙のお皿でも使ったものはもう一遍洗ってまた使おうという生き方を習ってきましたけれども、そういういわゆる消費の国だ、消費の時代だと言われる、そうではありませんね。そういう生き方では、師匠の生き方はそうではありませんでしたね。何事も大切に使う、贅沢はしない、始末倹約ということでしょうね。始末倹約をさせていただく、ただし必要なところにはどれだけでも使う、始末倹約できるところは始末倹約させていただく、おごりがましいことをすなということでも贅沢はしない。それこそ贅沢というものが、例えば給料を10万円取っているとしましょうか。そしてその10万円給料を取っているのに、12万円の生活をしよう、13万円の生活をしようという気色でお金を使う。そこに問題が起きてくるわけですね。しかしそれがもし10万円のお金を取っているならば、それこそ8万円の生活をする、7万円の生活をする、そして残りはまあ貯蓄に回すというのでしょうかね。そういう生き方であるならば、それはそれで良いのだと。まあ分に応じた分相応の生活というのでしょうかね。もし100万円のお金を給料を取っているのに、それこそ8万円の生活をしなさいというのは、これはおかしなことです。100万円のお金を取っているならば、80万円の生活をしても問題はなかろうと。しかし10万円しか取っていないのに、12万円、13万円の生活をしようとするから、そこに問題が起きてくる。いわばその分相応の生活をさせていただく、そこにはやはり節約の精神というのでしょうか、始末倹約の精神がなからねばなりませんね。そういういわゆる日常生活における生活態度というのでしょうか、カビに流されることなく、それこそ怒りがましいことをすなという、その新人姿勢、生活姿勢、始末倹約の生活姿勢というものが、何か師匠の中にはあられたように思いますね。そういう生き方もやはり弟子として学ばせていただかねばならない。そしてそれこそが神様にも喜んでいただく まあ、人間としての在り方だということにもなりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。